皆さんこんにちは。プレプリどんどんマス AG です。2026年7月22日付のマス .AG カテゴリから注目の論文30本をお届けします。1本目はデイビッド・クマラゴフさんによるピカード・グラップス&コンポジション・ニルポッタンス・フォー・フィニテ・セルラー・イソトロピック・スペクトラ有限細胞的東方スペクトルのピカール群と合成べき霊性です。この論文では共数が2ではない柔軟な体状の有限細胞的東方スペクトルの構造について深く掘り下げています。特に東方ブラウン・ペテルソン・ホモロジーが東方安定モチーフホモトピー圏におけるオブジェクトの可逆性や重み、そしてべき霊性をどのように制御しているのかを明らかにしようとしています。著者は融解対角重み構造という手法を使い三角圏とその還元との橋渡しをしています。ここで東方単位の自己順動景観を計算し玉から東方ブラウン・ペテルソン・ホモロジーへの単位写像が同型であることを証明したのが非常に鮮やかな手際だと思います。得られた結果はかなり強力です。まずピカール群が整数と整数の積に同型であることが分かり、すべてのテンソル可逆なオブジェクトが東方球の特有の懸垂であると結論付けました。さらに東方ブラウン・ペテルソン・ホモロジーがオブジェクトがゼロであるか、あるいは懸垂された東方球の有限なおかずであるかを判定できるという純粋有限細胞的中山の定理を確立しています。また合成べき霊性に関する定量的な定理も示しており、べき霊指数を対角幅や定都次数の数から導き出しています。これにより自己順動形の標準的なフィッティング分解を構築し、この圏がクルルシュミット圏であることを証明しました。ホモロジーの情報だけでこれほど精密に構造を復元できるというのは本当に驚くべき結果ですね。2本目はバート・ファンゲーメンさんとアントニオ・ラパネッタさんによるハイパーカーラー6フォールズアベリアン4フォールズオブ WEIL タイプ&アホッジクラスウェイユ型のアーベル4次元多様体とホッジ類に関するハイパーケーラー6次元多様体です。この論文では判別式が自明なウェイユ型の一般的なアーベル4次元多様体についてホッジ予想をよりシンプルに証明しています。具体的にはホッジベイユ類の空間が大数サイクルによって生成されることを示そうとしています。ここでのアプローチがとても巧妙で、アーベル4次元多様体と K さんの3乗タイプというハイパーケーラー6次元多様体の関係を利用しています。まず特定のアーベル4次元多様体がこのハイパーケーラー多様体の部分多様体を持つことを証明しました。そしてハイパーケーラー多様体の接続の第二チャーン類というすでにホッジ類であることが分かっているものを引き戻すことで大数的なホッジベイユ類を導き出しています。さらにバーンズ・ウォール格子や変形理論を用いて具体的な幾何学的例を構成している点も見逃せません。以前の証明ではより特異な多様体が使われていましたが、今回はより扱いやすい計算の3乗タイプに置き換えたことで議論が非常に明快になっています。複雑な格子の構造をうまく利用して大数的なサイクルを導き出す構成力には驚かされます。3本目はマヤ・バンクスさん、イゼット・コス君さん、ケビン・タッカーさんによるオブストラクションズ・トゥ・エンベディング・シングラー・カーブス・イン・トーリック・バラエティーズ、トーリック多様体への特異曲線の埋め込みに対する障害です。この論文では特異点を持つ大数曲線がどの程度の次元のトーリック多様体に埋め込めるかという問題に取り組んでいます。滑らかな曲線なら3次元の遮影空間に埋め込めますが、特異点がある場合は話が変わります。具体的には特異点におけるザリス季節空間の次元が大きいと、それより次元の低い滑らかな多様体には埋め込めないという制約があります。そこで著者たちは周囲の多様体に特異点を許容する 例えば重み付き遮影空間のような正規トーリック多様体を使えばこの制限を回避できるのかを調べました。その結果、驚くべきことに、どんなに正規トーリック多様体を活用しても得意点の複雑さに応じて必要な次元はどんどん上がってしまうことが分かりました。特にある一点で多くの直線が交わるような構成を解析し、次元が低い多様体の接水ではそれらをうまく収容できないことを証明しています。一方で正規という条件を外せばどんな直線の集まりでも3次元の非正規トーリック多様体に埋め込めるという対比が面白いですね。正規性と埋め込み可能性の境界線を鮮やかに描き出していると感じます。4本目はチアゴ・ファサレラさん、ボドソン・メンドソンさん、ジョアン・ペドロ・ドス・サントスさん、フレデリック・トゥゼさんによるオリエーションズ・ウィズ・スモール・シングラー・セット・イン・アービットラリー・チャラクタリスティック、任意の表数における特異点集合が小さい様相構造です。この論文では代数的に閉じた帯状の滑らかな代数多様体における様相構造の幾何学について研究しています。特に正表数の世界で起こる特異な現象に注目して、表数ゼロの場合と何が同じで何が違うのかを明らかにしようとしています。まず最小有利局面やデルペット局面上の正則な様相構造を完全に分類しました。正表数ではこれらの様相構造は P 平という性質を持つことが分かったのですが、面白いことに表数2の弱いデルペット局面ではこの性質を持たない正則な様相構造が存在するそうです。表数によって挙動が変わるあたりに代数幾何学の奥深さを感じますね。さらにカマチョサド指数とその和の公式を任意の表数へと拡張し、特異点集合が小さい様相構造や分布の振る舞いを詳しく分析しています。正表数特有の性質をうまく捉えながら普遍的な理論を構築しようとする意欲的なアプローチが光る内容でした。5本目はルンジエフーさんとシチンチャンさんによるノンリフテーブルバラエティーズビアエタレコホモロジーリングス、エタールコホモロジー間による持ち上げ不可能な多様体です。この論文では正表数の世界で定義されたある種の滑らかな遮影多様体が表数ゼロの世界へ持ち上げることができないことを証明しています。これまでの研究では小平消滅定理が成り立たないなどの幾何学的な異常さが持ち上げ不可能性の理由になっていました。しかしこの研究で面白いのは、純粋にコホモロジー間という位相的な構造に注目して持ち上げを阻む壁を見つけた点です。具体的にはまず超特異楕円曲線から出発して4元数助法代数の構造を組み込んだ3次元多様体を巧みに作り上げています。4元数助法代数は行列代数と同型にならないため、この構造がコホモロジー間に刻まれていると表数ゼロの形に書き換えることができなくなります。最後にこの多様体をさらに加工して単連結な多様体に仕上げることで非常に強力な判例を提示しました。グロタンリークが期待したスキームのホモトピー型が有限多面体のように振る舞うという直感にあえて否定的な答えを突きつけた非常に挑戦的な内容だと思います。6本目はコンディンさんとチーフェンリさんによるホーモロジカルリジリティ&シュアーリジリティオブシュベルトバラエティーズインラショナルホーモジーンアススペース有利同時空間におけるシュベルト多様体のホモロジー的合成とシュア合成です。この論文では有利同時空間の中にあるシュベルト多様体がどれくらいがっちりと固定されているかという合成について研究しています。特にピカール数が大きい、つまり構造がより複雑な空間に注目しているのがポイントです。ホモロジー的合成というのは、同じホモロジー類を持つ部分多様体があれば、それは必ず群の作用で移ったものであるという性質のことです。さらに強力なのがシュア合成で、ホモロジー類が倍数関係にある場合まで含めて考えます。 著者たちは滑らかなシュベルト多様体をファイバー速の積み重ねとして捉える手法を使い、ピカール数に関する機能法で攻めています。特に群の作用では説明できない局所的な変形が起きる例外的なペアを丁寧に分析している点に研究者の執念を感じますね。結果として全ての標識根が長い根である場合にホモロジー的合成が成り立つことなどを明らかにしました。特にサブダイアグラム型の多様体について完全な分類を成し遂げており、線形な空間から非線形な空間への橋渡しをした素晴らしい成果と言えるでしょう。7本目はシアン・フア・ツェンさんによるオン・ザ・トダ・ヒエラルキー・フォー・ザ・ステーショナリー・セオリー・オブ・ザ・チューブ・ウィズ・ネガティブ・コンタクト・オーダーズ負の接触次数を持つチューブの定常理論のための遠田階層についてです。この論文ではチューブの相対グロモフ・ウィッテン不変量という難しい対象に負の接触次数という概念を盛り込んで研究しています。著者はこれらの不変量を一つの大きな遠田タウ関数列に組み込めるかという挑戦をしました。具体的には無限ウェッジ表現や京都プリュッカー構成という高度な手法を使い、負の接触ブロックを表現するための特別な変数を取り入れています。その結果、正と負の接触が指定された定常相対不変量の生成関数が単一の遠田タウ関数列の係数として現れることを証明しました。面白いのはこのマスタータウ関数が単に不変量を集めただけではなく、幾何学的な意味がまだ分かっていない補助的な成分まで含んでいる点です。そのため広田方程式が連立方程式のような形になり、正の次数を持つ不変量だけで完結しないという非常に複雑でダイナミックな構造を持っています。負の接触がない場合に基地の公式にうまく戻ることも確認されており、理論的な整合性がしっかりと保たれています。8本目は正高岩井さん、佐藤陣内さん、シュチャンさんによるセミポジティビティオブザオービフォールドセカンドチャーンクラスインフジキズクラス富士器類におけるオービフォールド第二チェルン類の反省定置性です。この論文では富士器類に属するコンパクト生息多様体においてオービフォールド第二チェルン類に関する不等式を研究しています。特に最小モデルプログラムの豊富さ予想に重要な意味を持つヒケーラー設定への拡張や特異点の条件を緩めることに挑戦しています。具体的には正純因子がネフである場合や逆正純因子がネフである場合の2つのシナリオに注目しています。例えば正純因子がネフであれば特異点がある多様体に対しても宮岡の不等式が成り立つことを示しました。また逆正純因子がネフで KL 特異点を持つ場合はオービフォールド第二チェルン類が反省定置になることを証明しています。証明の過程では正接束や余接束の一般的ネフ性定理や混合分極に対するオービフォールド・ボゴモロフ・ギーズカーの不等式など高度な道具を駆使しています。遮影的な設定からケーラー的な設定へと適用範囲を大胆に広げようとする姿勢には非常に強い意欲を感じますね。これにより宮岡ヤウ型の不等式をより一般的で簡潔な形で導き出すことに成功しました。9本目は森田洋平さんによるザ・モデューロ A とビヘイビア・オブ・コモン・ファクターズ・オブ・ツー・ハイペルジョメトリック・ポリノミオルズ・アリジング・フロム・ア・ジーナス3・ヘペレリッティック・ファミリージーナス3の超楕円曲面族から得られる2つの超幾何多項式の公約数の8を法とする挙動です。この論文では基表数の大数平対上で定義された種数3の滑らかな遮影超楕円曲面の1パラメータ族について研究しています。目的はこの族の中でヤコビ多様体が超特異楕円曲面の積と同型になるいわゆる超特異なメンバーを特定して分析することです。著者はこの超特異という幾何学的な条件を多項式の問題に置き換えました。具体的にはカルティエ作用素が消えることが2つの切り捨てられた超幾何多項式が同時に例になることと同値であることを示しています。 ここからこれら2つの多項式の最大公約数に注目して、その算術的な挙動を詳しく調べています。結果としてこの最大公約数は枚方自由であり、定数でない規約因子の次数は最大でも2であることが分かりました。特に面白いのが体の表数を8で割った余りによって挙動が変わる点です。表数が8を法として3または7の場合は最大公約数が自明になりますが、5の場合は全ての規約因子が二次式になります。そして1の場合には特別な一次因子が必ず現れます。このように表数という数によって超特異な点の現れ方がはっきりと分かれるという結果は非常に鮮やかで興味深いですね。10本目はマチェイ・ドレジャレックさん、パベウ・ピエラサさん、デレク・ウーさんによるオンデゲネラテジオメトリックランク、退化した幾何学的ランクについてです。この論文ではテンソルのランク軌跡が予想よりも大きな次元を持つという退化した幾何学的ランクという現象について深く掘り下げています。代数的な複雑性理論や量子情報理論においてこの幾何学的ランクという概念は非常に重要です。多くの場合は行列の線形空間が原因でこの退化が起こりますが、著者たちはあえて非線形な構造が原因となるケースを探しました。特に面白いのがあるテンソルをより大きなテンソルへ埋め込めるかというリフティングの可能性を検証した点です。ランク中立方向という概念を導入してリフティングが不可能であるための十分条件を導き出しました。結論として非線形な構造だけで退化した幾何学的ランクが生じることは極めて稀であり、多くはセグレタ様体の線形部分空間を持つか対象行列の空間と同等である場合に限られることが分かりました。それでも行列積テンソルや複素化した8元数の構造テンソルなど非常に珍しい具体例を提示しており、理論的な枠組みと具体例のバランスが絶妙な構成になっています。11本目はジャンルイ・コリオーテレンさん、フェデリコ・スカビアさん、アレクセイ・スコロボガトフさんによるゼロサイクルズ・オン・サーフィス・ドミナーティド・バイプロダクト・オブ・ハイテレリプティック・カーブス、超楕円曲線の積によって支配される曲面上のゼロサイクルです。この論文ではある特定の形式で書かれた曲面における次数1のゼロサイクルの局所から帯域への原理について研究しています。具体的には2つの多項式の積が2乗に等しいという方程式で定義される局面を扱っています。この証明にはファイブレーション法や二次ツイスト族におけるミセルマー群のパリティ結果、さらにはカッセル帝都対の変動に関するモーガンの定理の変形版などが組み合わされています。ただこの結果を得るためには関連する帝都シャファレビッチ群が有限であるという条件が必要になります。このあたりは数論的な不確実性が残る部分ですが、それでもこの複雑な道具立てを駆使して局所的な情報から帯域的な存在を導き出そうとする構成には執念のようなものを感じます。非常に高度な手法が凝縮された読み応えのある内容になっています。12本目はアレクセイ・ピスクノフさんによるトポロジー&ジオメトリー・オブ・モズリスペース・オブ・セミステーブル・シーブス・オン・ビエリプティック・サーフィス・バイエリプティック曲面上の半安定層のモジュライ空間のトポロジーと幾何学です。この論文ではバイエリプティック曲面上の半安定層のモジュライ空間についてそのトポロジーやホッジ理論を詳しく調べています。計算局面やアーベル局面の場合は研究が進んでいますが、バイエリプティック局面は標準速が非自明なねじれ直線速であるため非常に手強い相手です。まずランクが0の場合、モジュライ空間を相対コンパクト化ヤコビアンとして捉え、ベッティ数や基本群を計算しています。さらにフーリエ無回変換やブリッジランドの壁越えという高度な手法を駆使してランクが正の場合へと議論を広げています。特に注目したいのが無回平方が0の時にアルバネーゼ多様体のファイバーが 有限被覆を除いて厳密に希薬なカラビアウタ様体になるという結果です。複雑な条件を丁寧に積み重ねて最終的にカラビアウという美しい構造を導き出した点に著者の強い執念を感じます。また特定の条件下でヒルベルトスキームと相有利的であることも示されており、非常に読み応えのある内容でした。13本目はティアンジーヤンさんによるオンザフィールズオブモズリオブカーブスオブジーナス6主数6の曲線のモジュライ体についてです。この論文では主数6の滑らかな曲線がそのモジュライ体上で定義できるかという問題に取り組んでいます。一般に多様体はモジュライ体の拡大体上で定義できますが、必ずしもモジュライ体そのものにモデルを持つとは限りません。このもどかしい問題を解決するために著者はジェルブという理論、特に剰余ジェルブを用いて分析を行っています。具体的には曲線のモジュライ空間を超楕円曲線や酸化曲線、さらにはデルペット曲面上にある曲線など幾何学的な性質でいくつかのクラスに分類して検討しています。特に注目したいのがバイエリスティック曲線が常にモジュライ体に降りることを示した点です。また特異点を持つデルペット曲面上の曲線についても特異点の型が A2 でなければ降りるという非常に具体的な条件を導き出しています。大将群などの有限群の分類や下階群の性質を巧みに組み合わせて、どの条件なら定義可能かを明確に切り分けていく構成はパズルのピースがはまっていくような快感がありますね。主数6という特定のケースに対してここまで詳細な判定基準を提示した点は非常に見事です。14本目はバシリー・ロゴフさんによるトポロジー・オブ・ハイヤー・アルバニーズ・マップス・アンド・アスフェリカル・バラエティーズ・ウィズ・ニルポットント・ファンダメンタル・グループ・コージ・アルバネーゼ写像のトポロジーとベキレイ基本群を持つ非球面多様体です。この論文では複素代数多様体の基本群とそのトポロジー的な性質の関係について深く掘り下げています。特にカンパナさんが提示したある予想を解決することに挑んでいます。それは正則な複素代数多様体の基本群が仮想的にべき例であるなら、その群は仮想的に高々2段階のべき例群になるはずだというものです。滑らかな遮影多様体ではすでに分かっていたことですが、非球面な純遮影多様体ではコホモロジー的な意味での形式性が欠けているため、これまで未解決のままでした。そこで著者は基本群のマルセフ完備化やモーガンハインのホッジ・ロカを用いて構築されるコージ・アルバネーゼ多様体という道具を使いこなします。この多様体の旧完備性を分析し、さらにオーミニマル構造における定義可能性や旧完備空間のホモトピー型に関するハムの定理を組み合わせるという非常に高度な戦略を立てています。結果として非球面な正則代数多様体の基本群が仮想的にべき例であれば、それは仮想的に2段階べき例であるということが証明されました。代数幾何学における非球面多様体が持ちうる基本群にかなり厳しい制限があることを突き止めた素晴らしい成果だと思います。15本目はマシュー・サトリアノさんとジェレミー・ユサティンさんによる A カウンター・エグザンプル・トゥ・バタイブズ・コンジェクチャー・オン・ザ・ノン・ネゲイティビティ・オブ・ストリンギー・ホッジ・ナンバーズ・ストリンギー・ホッジ数の非不正に関するバティレフ予想への判例です。この論文では代数幾何学における重要な未解決問題だったバティレフ予想についに終止符を打つ判例が見つかったというお話です。ストリンギー・ホッジ数というものは通常のコホモロジー群の次元とは違って組み合わせ的に定義されるため、必ずしも正の値になるとは限りません。そこでバティレフさんは特定の条件を満たす多様体であればこれらの数は全て非負になるはずだと予想していました。驚いたことに著者たちはこの判例を探す過程でチャット GPT の助けを借りたそうですね。 最新の人工知能を数学の証明に活用するなんて今の時代の研究スタイルらしくてワクワクします。具体的には種数ゼロの滑らかな複素遮影曲線上のランク2の半安定速の粗いモジュライ空間という3次元多様体を考えました。この多様体ではストリンギー E 関数は多項式になりますが、あるホッジ数を計算するとなんとマイナスの値になってしまったのです。これによりストリンギーホッジ数を純粋なコホモロジー理論で説明することは不可能であることがはっきりしました。動機づけられた積分と特異多様体の幾何学との関係に明確な限界があることを示した非常に鋭い研究でした。16本目はバレリー・アレクセーフさんによるベーシック・プロパティ・オブ・カッパ・クラス、カッパ類の基本性質です。この論文では曲線のモジュライ空間で知られるミラー・モリタ・マンフォード類をより高次元なケースへと拡張したカッパ類について研究しています。舞台となるのは安定ペアの KSBA モジュライスタックという場所です。ただここが曲線の時とは違って特異点を持つことが多いので、著者はオペレーショナルチャウコホモロジーという高度な道具を使ってカッパ類を適切に定義しています。特に面白いのがカッパ多項式の消滅に関する結果です。属の変分よりも大きな4次元を持つ多項式が消えてしまうという性質があり、これによって属の変分を正確に測定できる仕組みになっています。さらにマサの次数を持つカッパ類がある仮想ベクトル速の単一のチェルン類の有理数倍になることを証明しており、複雑な構造がシンプルな形に集約される快感がありますね。最終的にカッパ間が有限次元の次数付き代数になることが示されており、この代数の構造が属の変分という幾何学的な性質を完璧に捉えている点に非常に深い洞察が込められています。17本目はシーチェンさんとフランク・グネラスさんによるイソットリビアルスムーズカーブスオンサーフィス、曲面上の等トリビアルな滑らかな曲線です。この論文では滑らかな遮影曲面が等トリビアルな滑らかな曲線の属で覆われることがあるのかという問題に挑んでいます。等トリビアルな属というのは一般的なメンバー同士が同型であるような特別なケースのことです。フェルマーの四次曲線や特定の計算局面のような特殊な例ではこうした属が存在しますが、著者の2人はピカールランクが1であるような多くの局面ではこれが不可能であることを証明しました。特に注目したいのは単に一般的なケースを想定するのではなく、ピカールランクが1の局面すべてに対して明示的な結論を出した点です。これは計算局面や定時長局面を扱う上で非常に大きな前進だと思います。証明のプロセスでは背離法を用いてもし正の次元を持つファイバーが存在したとしたらどうなるかを分析しています。最終的にヤコビ多様体における停滞因子を用いた交差理論的な計算によって矛盾を導き出しています。安定還元を分析して矛盾を導くというアプローチには非常に緻密な戦略が練られていて、読んでいて心地よい説得力がありますね。18本目はマッティア・モルベッロさんによるコンパクティフィケーション・オブ・ザ・フィフス・パインレベ・ホリアチオン、第5パインレベ様相のコンパクト化です。この論文では第5パインレベ方程式に関連する様相のコンパクト化について研究しています。特に時間パラメータが0や無限大になるときにトーモのドロミー波がどのような挙動を示すのかを詳しく分析しています。著者は第2ヒルツブルフ局面の爆発を繰り返して作られた3次元多様体へとハミルトンベクトル場を拡張するという幾何学的なアプローチを取りました。境界部分での要素を記述するために合流型ホイン接続と合流型長期化接続を持つ2つの滑らかな成分からなる特異で安定な接点曲線という概念を導入しています。ここで面白いのが接点における残差スペクトルデータが ハミルトンベクトル場の第一積分になることを証明した点です。これにより境界上の塔モノドロミー波を具体的に記述することに成功しました。結果としてグローバルな岡本因子が塔モノドロミー要素の下で普遍であり、これがパインデベ特性の幾何学的な対応物になることを示しています。また境界成分における要素が円錐曲線の束やジーナス1の曲線の束、つまり楕円曲線の束になることも明らかにしました。最後にヒッグス束の構造との関連性まで議論されており、非常に緻密な構成になっています。19本目はハビエル・レジェスさんによるスタッキーフレームワークフォーザクラシフィケーションオブシングラーフィバーズインフィバードサーフィス、ファイバー化された局面における得意ファイバーの分類のためのスタッキーな枠組みです。この研究では滑らかなファイバー化された局面において得意ファイバーをどのように分類するかという戦略を練っています。特に一般のファイバーが属する種数が1より大きい場合に注目していて、ルートスタックという仕組みを使うことでスタッキーな底空間からモジュライ空間への表現可能なウとして捉え直しているのが非常に巧みなアプローチです。これにより正表数における多無なケースでの分類をより構造的に理解できるようになりました。またこの枠組みはドクチテルさんによる簡約型の分類をウィンターズさんの抽象的な結果に頼らずに独立して正当化できるという点でも価値があります。単なる計算上の分類にとまらず、スタックという現代的な道具を駆使して幾何学的な構造を鮮やかに整理してみせた点に強いこだわりを感じます。20本目はマルコス・カネドさんとジャンカルロ・ウルズアさんによるデゼネレーションズ・オブ・ザ・コンプレックス・プロジェクティブ・プレーン・ウィズ・オンリー・ラショナル・シンガラリティーズ、有利特異点のみを持つ複素遮影平面の対価です。この論文では複素遮影平面がどのような形に対価するかという問題を有利特異点を持つ場合に絞って完全に分類しています。これまで小特異点のみを持つ対価についてはマルコフ方程式という有名な数式で制御されていることが分かっていました。でも小特異点ではない有利特異点が含まれる場合に他にどんな対価があるのかは謎のままでした。そこで著者たちはワールの予想という大胆な仮定を使い、特異点の解消やヒルツェブルフ局面などの性質を丁寧に分析しました。その結果、驚くことに従来のマルコフ数に当てはまらない指数を持つ全く新しい6つの局面を発見したんです。さらに最小モデル理論を駆使してこれらの局面をゴレンスタイン対価へと変換できることも示しています。またシンプレクティック幾何学的な視点から特定の有利特異点を持つ局面を爆発させることで遮影平面に戻ることを証明しており、代数幾何学とシンプレクティック幾何学を橋渡しするような構成が見事です。21本目はアビシェク・チョードリーさんとソーラブマジさんによるピュアディーブレインブラックホールズ BPS カンティング&ノン BPS バクア純粋ディーブレインブラックホール BPS 係数と非 BPS 真空です。この論文ではタイプ2永遠理論における4つの電荷を持つ極端ブラックホールの微子的な真空構造を分析するための統一的な計算枠組みが提案されています。計算代数幾何学や数値トポロジーの手法を純粋なディーブレーンの有効量子力学に適用しているのが特徴です。まず超対称セクターにおいて D1、D5、P、および極光門ポールの第4ブラックホールと相対な構成についてヘリシティトレース指数を計算しています。特に電荷を大きくしたケースにおいてパラメトリックなモノドロミー法という手法を用いて真空を具体的に決定し、有相対性の理論から予測される縮帯度を再現することに成功しました。さらにこのアプローチを非超対称なセクターにも広げて検討しています。物理的に異なる構成を同じ枠組みで扱える点に非常に強力な汎用性を感じますね。 理論的な予測を具体的な計算で裏付けるという地に足のついたアプローチが徹底されており、非常に説得力のある内容でした。22本目はオサマ・クライフさん、ボリス・ピオリネさん、アレッサンドロ・タンジーニさんによるリファインド VAFA ウィッテン・インバーリアンツ・フォートーリックサーフィス・フロム・スーパーサイメトリック・ローカリゼーション・イン・ファイブ・Dゲージ・セオリー、5次元ゲージ理論の超対称局所化から得られるトーリック局面の精細化されたバハ・ウィッテン普遍量です。この論文では5次元の超対称やミルズ理論を用いて精細化されたバハ・ウィッテン普遍量を計算するという非常に挑戦的な試みがなされています。具体的にはトーリックケーラー局面と円周の積という空間で経路積分をカルタントーラス上の積分へと局所化させています。ここで面白いのが局所的なネクラソフの分配関数を貼り合わせることでモジュライ空間上の不動点と結びつけていくアプローチです。特に第一チャーン類が奇数の場合には結果がモジュライ空間のカイジェナスと一致し、精細化された普遍量をうまく再現できています。一方で第一チャーン類が偶数の場合には厳密に半安定な層の存在によって結果が複雑になり完全には一致しないというパズルが残っている点に物理学的な視点ならではの深みを感じます。最終的に複素遮影平面やヒルツェブルフ局面において数学的な普遍量の生成関数を導き出しており、5次元の局所化手法をコンパクトなトーリック局面へと拡張した重要な成果となっています。23本目はマス GR からのクロス投稿でマッシミリアーノ・アレッサンドロさん、ミケランジェロ・ミリアーノさん、フランチェスコ・ポリッチさんによるフィニテ・ゴッディエンツ・オブ・フルサーフィス・ブレード・グラップス・アンド・コンプレックス・サーフィス・オブ・ゼネラル・タイプ・サイクリック・リエドラル・アンド・エクストラ・スペシャル・ゴッディエンツ全局面変素群の有限小と一般型の複素局面巡回二面体および特別特殊小です。この論文では主数 G のコンパクトリーマン局面における2本の紐を持つ全局面変素群の有限小について研究しています。特に巡回群、二面体群、そして特別特殊群という3つのタイプの有限群に注目して、それらがどのような条件で小として現れるかを数え上げています。ここでのポイントは変素群の生成源の像が特定の位数を持つという条件を満たす許容的な前者を考えている点です。これが幾何学的に対角線上で分子するガロア被覆に対応するという視点が非常に巧みですね。面白いことに巡回群や二面体群の場合は生成源の像が常に高等的に対合になりますが、特別特殊群の場合は決して対合にならないという対照的な結果が得られています。さらにこれらの代数的な結果を応用して一般型の極小局面の二次元属を構成しています。これらの局面は普遍量やベッジ数が同じであるにもかかわらず第一ホモロジー群のねじれ部分によって区別できるという非常に興味深い性質を持っていました。計算ソフトのギャップ4を用いてこれらがホモトピー的に同値ではないことを証明しており、代数的なアプローチから幾何学的な分類へとつなげる構成力に驚かされます。24本目はマス GT からのクロス投稿でシンディ・タンさんによるザ・コンプレックス・プロジェクティブ・プレーン・アズ・ア・ボール・コッティエントボール小としての複素遮影平面です。この論文では複素遮影平面をボール小として実現する方法について研究しています。もともとドリーニさんとモストーさんが分岐軌跡が直線の集まりとなるような複素遮影平面と相然前傾なボール小を構成していました。今回の研究で炭酸はもし複素遮影平面が滑らかで互いに正規交差する曲線の集まりを分岐因子とするボール小として実現されるなら、その構造はドリーニさんとモストーさんの例か、あるいはそのくじ被覆のどちらかになることを証明しました。ポアンカレさんがかつて1次元の複素遮影空間で言った分類を2次元まで見事に拡張した形になりますね。 単なる計算上の分類にとどまらず、幾何学的な構造をここまで絞り込めたというのは非常に鮮やかな結果だと思います。25本目はマスドット CO からのクロス投稿で、ペル・アレクサンドルソンさんによるポリノミオリティオブストレッチドシュベルトストラクチャーコンスタンツ&キーコエフィシエンツ、引き伸ばされたシュベルト構造定数とキー係数の多項式性です。この論文はキー多項式やシュベルト多項式の係数がインデックスを線形に引き伸ばしたときに最終的に多項式として振る舞うことを証明したものです。もともとこの分野では係数が準多項式になることは分かっていたのですが、著者はその周期が実は1であること、つまり十分大きな値では純粋な多項式になることを突き止めました。アプローチがとても巧妙で、まず固定されたデマズール演算子と単項式の積から生成されるローラン多項式の係数が最終的に多項式になるという補題を導入しています。ここでベクトル分割関数やチェンバー定理を使い、行列が完全単片義的であることに注目して証明を組み立てるあたりに、緻密な計算へのこだわりが感じられますね。さらにシュベルト多項式に対してはロテダイアグラムを演算子の列に変換するマジアルの成功公式を使いこなし、問題を先ほどの補題に帰着させています。結果としてパックさんとスロニムさんの予想を解決し、引き伸ばされたシュベルト構造定数が最終的に多項式になることを示しました。最後にはグロタンディーク多項式などへの安定性に関する新しい予想まで提示しており、非常に意欲的な研究です。26本目はマス SG からのクロス投稿で、ディアン・ジュンリさんとション・ゼンニンさんによるザ・スペース・オブ・カラー&ホロモヒカリータムド・シンプレクティック・ホームズ・オン・クローズド・4マニホールズ、閉じた4次元多様体上のケーラー形式及び正則に準化されたシンプレクティック形式の空間です。この論文では4次元の閉じた多様体においてケーラー形式と正則に準化されたシンプレクティック形式という2つの空間がどのような性質を持っているのかを深く掘り下げています。特に正則に準化された形式が必ずケーラー形式になるのかという、ストリーツとティアンの予想のシンプレクティック版に挑んでいるのが非常にエキサイティングです。著者たちは有利局面やルール局面のような特殊なケースから、計算局面や複素トーラス、さらには負の断面曲率を持つ多様体まで幅広く分析しています。その結果、多くのケースで正則に準化された形式が実際にケーラー形式であることを証明しました。またケーラー形式の空間が連結であることや、特定の条件下で回集合になることも明らかにしています。一方でカートライト・ステガー局面のようにこの回生の性質が成り立たない例も見つけ出しました。柔軟なシンプレクティック形式の世界とガチガチに硬いケーラー構造の合成の間を曲率という視点から鮮やかにつないだ素晴らしい研究だと思います。27本目はマスドット CV からのクロス投稿で、シアレーフィンスキさんによるメトリックエントロピーオブザスペースオブホロモフィックファンクションズ、正則関数空間の計量エントロピーです。この論文では正則関数がどれくらいの情報量で表現できるかといういわゆる計量エントロピーの問題に取り組んでいます。具体的にはシュタイン多様体の中にある領域で有解な正則関数がどれほどコンパクトに集まっているかを定量的に調べています。アプローチがとても巧妙で、まず問題をアフィン多様体の中のランジュ領域という扱いやすいケースに落とし込み、さらに多項式による近似へとつなげています。最終的にエントロピーの計算をモンジュアンペールエネルギーや相対容量という概念に結びつけている点が非常に鮮やかです。特にエプシロンをゼロに近づけた時の全近的な挙動を決定づけた定理は重要で、相対容量がエントロピーを支配することが示されました。複素平面上の議論にとどまっていた従来の研究を任意のシュタイン多様体まで拡張した功績は大きいです。 また、ランジュ特性がどれくらい満たされているかを量的に測る手法まで提示しており、理論的な美しさだけでなく実用的な視点も盛り込まれた構成になっています。28本目は、マスドット AC からのクロス投稿で、シンホンさん、イーソンファンさん、マノリスタキリスさんによる、A サブリネアーバウンドフォーザリガラリティオブサブスペースアレンジメント部分空間配置の生息性に関する列線警戒です。この論文では N 次元空間の中に汎用的な稽古の線形部分空間を合わせた集合を考え、その消滅イデアルのカステヌオーボマンフォード生息性がどのように振る舞うかを分析しています。具体的には、部分空間の4次元が2以上であるとき、生息性の増大度が K 以下に抑えられるという解を証明しました。さらに4次元がちょうど2の場合には、この解が極めてタイトなものであることも示しています。これまでこの分野では生息性の評価をいかに精密に行うかが大きな課題でしたが、 K という変数に対して列線形な評価を導き出した点に、著者の粘り強いアプローチが感じられますね。単純に次数を上げるだけでなく、構造的な制約をうまく利用して理論的な上限をきれいに絞り込んだ非常に鮮やかな結果だと思います。29本目はマスドット DG からのクロス投稿で、マムド・アザムさんとスティーブン・ライアンさんによるリフィオロジカル・ノン・アベリアン・ホッジセオリー、レラティブ・ハーモニック・メトリクス&ディフォメーション・セオリー、ディフェオロジー的ヒアーベル・ホッジ理論、相対的調和計量と変形理論です。この論文ではコンパクトなケーラー多様体上のヒックス速や平坦速のモジュライ空間をディフェオロジーという枠組みを使って解析的に探求しています。特にパラメータが変わるときに調和計量を滑らかに選べるかという問題に挑んでいます。安定なヒックス速の属については、行列式の計量を決めれば1位に滑らかな調和計量が存在することを証明しました。これによりヒアーベル・ホッジ変換がディフェオロジー的なスタックの間で滑らかな位になることが分かったわけです。一方でポリ安定なケースでは連続的な調和計量すら存在しない実解析的な例を提示しており、安定性の条件が計量の挙動にどう影響するかが鮮明に書かれています。単に結果を出すだけでなく、バナッハ空間上の因関数定理を駆使して計量の線形化を自己強約楕円ヤコビ演算子として扱う手法には解析学的な執念を感じます。また相対的な調和フィルトレーションを用いて普遍部分速に対するオブストラクション理論まで構築しており、非常に緻密な構成になっています。最後はマスドット AT からのクロス投稿で、シャリヤールガエドシャラフさんによるトポロジオブザオービットスペースオブアマキシマルトーラスアクションオン GR に C の5乗グラスマン多様体における最大トーラス作用の軌道空間のトポロジーです。この論文では複素5次元空間の2次元部分空間の集まりであるグラスマン多様体に最大トーラスが作用した時の軌道空間というかなり複雑な空間の生態を突き止めています。もともとこの空間のホモロジー群は分かっていたのですが、著者はもっとシンプルに計算する方法を見つけ、さらに踏み込んでホモトピー型まで決定しました。アプローチがとても独創的で、度数後のデルペット局面から他の局面への5つの円錐束を多様体魔の写像として分析しています。トーラス作用のモーメント多面体であるハイパーシンプレックスを4次元円盤とみなし、その内部にデルペット局面を貼り付けるという、まるでパズルを組み立てるような構成でホモトピーモデルを作っています。最終的にこの軌道空間はムーア空間に8次元細胞を貼り付けたものとホモトピー同値であることが証明されました。複雑な軌道空間を細胞複体という扱いやすい形にまで分解して理解しようとする執念に圧倒されます。ということでございまして、今日は大数幾何学からモジュライ空間、ケーラー多様体、そしてホモロジーや複素多様体、テンソルランクまで非常に奥深く刺激的な世界を旅することができました。 数学の持つ美しさに触れた心地よい時間でしたが、それではまた次回もお耳にかけましょう。